今朝のメッセージは、あなたの神には名前がありますかというタイトルで、オルバイ先生が、出エジプト記からメッセージをしてくださいます。その箇所を2箇所お読みします。出エジプト記の3章9節から14節。出エジプト記3章9節から14節ですね。見よ、今こそイスラエルの人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げている、その虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者でしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。モーセは申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなたの父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされた。もう一箇所お読みしますね。出エジプト記の34章4節から9節です。出エジプト記34章4節から9節をお読みします。そこでモーセは前のと同じような2枚の石の板を切り取り、翌朝早く主が命じられた通りに2枚の石の板を手に持ってシナイ山に登った。主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名によって宣言された。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを仙台にも保ち、咎と背きと罪を許す者、罰するべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、この子に、三代に四代に。モーセは急いで地にひざまずき死を拝んだ。
皆さん、おはようございます。もう去年もうお世話になりまして、本当にありがとうございました。また再びに会うことができて本当に感謝いたします。日本ではいろんな神々がいます。 日本だけではなくてアメリカもあります。ヨーロッパもあちこちにそういうこともあります。もう七福神という神もいます。伊勢神宮の稲崎と稲崎イザナギという神もいまして、そしてこの間にそのキツネの神様が見ました。その読みました。そして前にその島根県に行って、そして泉大社に行きまして、そして大国主の神もいます。でもそれだけではなくて、お金の拝んでいる人もいます。それだけではなくて、その日本人はアメリカ人は同じようにその携帯はずっと見てばかりで、もう拝んでるんじゃないかと思います。でも私たちは本当にいろんな神々があります。でもクリスチャンの私たちでは、私たちの神が名前があります。神という言葉は名前ではないんですね。主も名前ではない。でも私たちの神が名前があります。これは出エジプト記は3章のところから始まります。モーゼがエジプトで人を殺しました。育てて40歳頃のところ殺しました。そして彼逃げる、そしてシナイ山の近いところに行きました。あそこでもう結婚して子供が生まれて生活しました。40年、もう彼もずっと死ぬまでであそこにいると思っているかもしれないんですが、彼は羊飼いです。ある時がシナイ山に近くに行きました。その時がその主の天使が現れました。芝が燃えてでもなくなってない。不思議なこと。彼が近寄って、そしてちょっと 見るために近くに行きまして、そして声が、神様の声が出てきました。これは聖地だから靴を脱いでくださいと。そして彼がまた神様がモーゼに話しました。エジプトに奴隷の生活しているイスラエル人々が、私が覚えています。声が聞こえました。祈りが聞きました。やっと救い出すつもりです。あなたがエジプトに行って導いてください。モーゼがびっくりしました。私は一体何者か質問しました。でも12節本当に大切なところです。その神がモーゼに向かって、私はあなたと共にいるという約束しました。エジプトに行っても私は一緒に行きます。今度はその13節ので、モーゼはまた質問しました。モーゼ、私はもし私はエジプトに戻れば、そしてイスラエルの人々に私が皆さんが呼び出す、その救い出すためにここに来ました。神様がそういうことを私におっしゃいました。その時はどんな神が、もし質問すればその神はどういう神であるかの質問ならば、私はどう答えますか。だからその名は何ですかという質問をしました。神様に向かって、その意味にはただ名前だけではなくて、本当にこのような状態ではその名前は何の意味や、何を意味するのか、どんな重要性があるのでしょうか。例えば私はアメリカの友達います。名前はデイビッド。彼が背が大体同じぐらい、180センチぐらい、そして太ってない。でも心臓がこの間に手術しました。いろんなことも事実として伝えることもできます。 でもダビデ、私の友達はダビデどういうものであるかわからないんです。彼は本当に親切な人です。子供が大好きです。自分の孫が癌で亡くなって、その病院で今も彼が毎週木曜日に奉仕するために行きました。ああいう気持ちです。私に本当に励ますこともします。そうすればダビデ、その方が私の友達、大体わかると思います。名前だけではなくて本当にどういう方、お方であるか。モーゼはそういうことを質問しました。そのアブラハム、イザク、ヤコブの神はどういうものであるか、こういう説明が欲しかったんです。だからモーゼは、そのイスラエルの人々がそういう質問をするんです。いろんな神々があるんですが、この神はどういうものであるか質問しました。その名前、その名前はの意味、その性格、そういうことが知りたかったんですよ。そしてその名前ですが、神様が説明しました。私はあるという方である。変な名前です。そういうことが、私はあるという方が使わしましたと言いました。まあ、これは第一人相ですか、人称ですね、はい、その私はある。神の名は動詞です。動詞です。面白いことです。動詞です。理解するんです。内容な意味は、意味での私の名前は、私はある、私はある、あるだろうかと存在するんです。私はいます、生きている、いる。大勢の神々がいますけれども、本当に生きているのか、そういう問題です。でもモーゼのも神が生きていたんです。また12節のように、私はあなたと共にいる、私はあるという意味です。そしてイスラエルの人を言える、あなた方の祖父の神、アブラハムの神、イザクの神、ヤコブの神、主が私をあなたがあなた方のところに使わされた、使わしたのな。それは代々に私で私の呼び子なである。まあ主、まあ我々の聖書の中でその太字で、そして福井、その格好の中の意味ですね。その意味は特別にヤウェイということです。でもその言葉が、その言葉は第三人称です。まあ、英語だったらば I am first person、 第一の人称。 He is、 彼がある。だから私たちは、私たちの立場から見るときが、 He is、 彼がいるということです。だからそういうことがあります。彼が存在する、十二章のように、私はあなたと共にあるという約束です。そして出エジプト記は22章に入るときが、時間流れてもうだいぶ延びて、そのイスラエル人々がエジプトからその作り出されて、そしてシナイ山のところに行きました。モーゼがそのシナイ山に登って神様と会話して、そしてその十戒をもらいました。でも彼がもう40日間ぐらい滞在していた、長い間に。 そしてイスラエルの人々がそのシナイ山のふもとでその待っているわけです。でも途中でがもうなくなってしまった。モーゼがもういないです。だからこれからアランに向かって私たちの前に立つ神を作ってくださいと願いしました。そしてその時が作りました。大勢しました。だからそのお祭りしました。そして神様がもう分かったんです。さあすぐ降りていき、あなたがエジプトの地から連れ上がったあなたの富は大騒ぎしました。偶像礼拝してしまいました。でもその時が神様がその全員が殺すつもりです。滅ぼす。でもモーゼがの話だったらば、もしそうやるとすればエジプトの人々がそれを見たらば、そのわざわざにそのつもりでした初めからと思ってしまうことです。そうすればその主は思い直しました。そして33章に入るとまた神様がそのモーゼに言いました。私はあなたの あなた方のうちにあっては上がらないです。もうイスラエルの人々が見捨てるつもりですが、まあそういうつもりでした。でもその国民が神様一緒に行かないと聞いた、みんなもう大変がっかりしていました。もう本当に大変なことです。もう悲しみ痛めました。まあ33章の11節のところが、モーゼが神様と本当に親しい交わり、顔と顔が、そういう話もしました。その時がそのモーゼが神様に言いました。13節だが、私あなたの道を私に教えてくださいと、あなたのことが知りたいわけです。神様の道を教えてください。そうすればその神様がモーゼに言いました。私はあなたと一緒に行きます。もうそのあなたはその単数ですね。あなたと一緒に行きます。あの人がそのイスラエルの人々、残りの人が一緒に行かない。私はあなたと一緒に行きます。でももしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たち複数、私たちをここから剥がせないでください。もしあなたが一緒に行かないと、イスラエルの人々があんなに信仰があったんですね。ひどいことをやっていてもあんなに信仰がありました。もし神様一緒に行かないと、私たちはもう行かない、行かない方がいいです。そして神様が考え直しました。一緒に行きました。その時はモーゼまたお願いしました。あなたの道を教えてくださいと願いました。今回はモーゼがお願いしました。あなたの栄光を私に見せてください。本当にモーゼが神様本当に親しく、本当にその神様どういうものであるか、その本性が本当に人格を本当に知りたかったんです。そしてもちろん神様の顔を見ることができないと思います。できない。でも私はその前で取りまして、そしてその私の後ろを見ることもできます。そういう約束しました。今度はその34章に入るとモーゼはまたそのシナイ山に登りました。またその十戒をもらいまして、 そしてその時が主は雲の中にあって降りてきた。彼と共にそこに立つ。主の名を主の名によって宣言されました。だから主、私はあるという神がモーゼの前で取りまして、そしてその時は宣言しました。先に読んだ箇所です。新約聖書はヨハネ3章の16節と17節が皆さん知っていると思います。神様はこの世を、その御子をそのあげるために愛してくださいまして、でもこれは旧約聖書のヨハネ3章の16節です。我々の神がこういう方です。多くの日本人、アメリカ人、世界人がそういう神に出会うこと欲しいです。本当に素晴らしいことです。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを先代も保ち、咎と背きの罪を許す者、罰する者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子供に、子供の子供に、三代に、四代に。私はあるという方である、そういうものです。主という意味、ヤウェイ、どういう方であるか、この後で説明しました。その続いてきました。の意味が、体強く解説しました。33章の18節、あなたの道を教えてくださいとモーゼがお願いしました。またその30、18節、あなたの栄光を私に見せてくださいと願いしました。モーゼがそういうことが分かった。そしてここに書いて私たちに同じことをしました。憐れみ深く情け深い神、その言語ではその二つの言葉が似ているから、ただ一つの組です。憐れみ深く情け深い。憐れみ深くという意味は本当に女の体の関係あります。女の体です。第一列王記三章のところでソロモン、その二人の女の人がいます。そして子供が産みまして、そして一人の女の息子、その幼子が亡くなってしまいました。そして彼が入り帰りました。生きているとは。そして本当の生きている子供のお母さんが怒ってソロモン王に行きました。ソロモンを簡単に解決することもできると思ったんです。生きている子供半分に来て分けてください。それありえないことです。考えられないことですよ。だから本当のお母さんが憐れみがありました。同じように神様、私たちに従おうとする神様が憐れみ深いです。イザヤ49章のところで、女が自分の血のみかを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。できないです。だから神様はそういう憐れみ深い神です。それだけではなくて、その情け深い神です。この言葉が神様以外使ってないんです。神様以外使ってない言葉です。出エジプト記がそういう法律がありました。その上着がありまして、そして時々その返すこともあります。でも夜になると 戻らなければならないです。それ法律です。なぜならここに書いたように、私は情け深いからです。この神様が本当に貧しい人とその面倒を見ているわけです。その詩編86のところ、しかし主よ、あなたは憐れみ深く情け深いです。こういう言葉が旧約聖書として何箇所も繰り返しているわけです。本当に大切なところです。ヘブル人の手紙4章のところで、ここで私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、大胆に恵みの御座に近づくことができます。私たちは祈るときはどんなことでも神様に近づくこともできる。なぜなら神様は情け深い神です。一つの例はヨナのことです。皆さん知っていると思います。ヨハネがその神様、ヨハネに言いました。ネネベに行きなさいと、宣伝しなさいと。でもヨナがそのネネベ、そのアッシリアの国があんなにひどいことになりました。それ分かったんです。だから彼は逆に生きてしまいました。とにかく神様はまた戻しました。そしてやっとヨナが行きました。神様の御言葉を伝えました。そしてネネベが全員が悔い改めて神様に本当に悔い改めなさい、悔い改めました。そして神様が何もしなかったんです。そして4章の2節のように、ヨナは神様どういうお方であるか分かったんです。主よ、私がまだ国に行った時にこのことを申し上げたではありませんか。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、私を思い直すことが知っているからです。ヨナが神様のことがよく分かったから。だからあんなにひどい国、ひどいことをやっている国でさえも、もし悔い改めれば神様が許してあげることもあります。怒るのに遅く、文字通りだったらば鼻が長い、ヘブル語だったらば鼻がない。怒った時が鼻がちょっと赤くなって、そしてその本当にそういうことが、でもヘブライ語だったらば長いだったらば怒るの遅いです。これは70人役の時は忍耐、あるいは長い間の我慢という言葉でその翻訳していますいるそうです。でも怒りが起こることがある、でもそれ遅いです、遅いです。だから神が怒りを遠ざるざけ、近づくけるお方である。そのエジプトからシナイ山までのイスラエルの出来事が思い出せば、神様の遅い怒りの遅いことが分かると思います。何回も何回もそのイスラエルの人々が文句を言いながら、でも神様はまだ愛していろんなことを与えてくださいました。だから神様が怒るのに遅い、そういうことは当然なことです。本当のことです。恵みと誠に富む。この言語だったらば、ヘセドという言葉です。ヘセドという言葉です。本当に強い関係の言葉です。あるその仲介者がこういうふうに説明しました。ヘセドの意味は、愛、慈愛、恵み、親切、善意、徳愛、忠実、忠誠、契約の忠実さを含めているんです。一言葉あんなに たくさんの言葉を使って説明するよ。だから本当にヘセドという言葉、恵み、あんなに神様を私たち愛してくださいました。テモテ第二の手紙がではパウルがテモテにその説明しました。私たちは忠実でなくても主はついに忠実であり、彼にはご自身を否むことができないからである。また詩編89の場合は、私は主の恵みを常しえに歌います、あなたの忠実を代々限りなく私の口で知らせます。その忠実を天に高く立てられる。だ本当に神様は恵みと誠に富みます。ネヘミヤは一つの例が出てきます。ネヘミヤ9章ではそのレビ人がその愛、その彼らの、彼らの、その率いる、率いて、その賛美するかです。作り主アブラハム、苦しみ、そのシナイさんのことを繰り返しその説明しました。そして17節では、あなたは欲しいの神、その許しの神であり、情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かでおられるので彼をお捨てにならなかったんです。まあ19節また20節同じこと、見捨てられなかった、捨てられなかった。神様はそういう愛だから、イスラエルの人々が忍耐をかけて何年も何年も繰り返して、そして愛して続けました。恵みと仙台に保ちとかと背きと罪を許すものです。またヘセドという言葉が出てきます。恵み、愛、慈愛、恵み、親切、そういうものが説明します。1回だけではなくて2回も説明しました、使いました。私たちは何年何千世代にもわたって私のためを愛して続けようと、あるいは永遠に、だから神様を続けました。そしてしばしば許すのではなく、本当には許し高いです。神様が悔い改めれば、彼がお前はダメと言わないです。すぐ許してあげる。ヨハネ8章のところで、そのカンニングをしている女の人が捕まれて、そしてその周りの人々がもう批判しました、彼女が。そしてイエス様の言うことが覚えていると思います。罪のない人が先にその石を投げなさいと。そしてみんな行ってしまった。女とイエス様が二人だけで残っている。イエス様が彼女を批判しなかったんです。あなたの罪を許します、これから犯さないように。我々の神が愛するものです。私でさえを愛して、私でさえの罪を許して、本当にそういう神が多くの人々がしてもらいたいと思います。でも罰すべきものは必ず罰しして報いるもの。父のとかは子に、この子に三代、四代、アマスのようにその公義を、水のように正義を持つ、水の流れる日のように流れさせてください。その正義が来るということ、 神様はその正しく判断することもできます。でもナハマンのことをまた考えてください。ヨナがネネベにいて伝えて、そしてみんな悔い改めて、神様は罰しなかったんです。何もなかったんです。今度は150年後、そしてナハムは予言しました。神様はこれからそのアシリア、ネネベ、その罰する、バブロン大国が攻めてきて、そして15年の後で、その予言の15年の後で、その入ってきて、そしてそのネネベをその罰しました。もうないです、その国。でもそれは父のトガが子に、この子に、3代に、4代に、それはちょっとそのどういう意味であるか、その意味は子供に受け継げがあると思います。親がその罪を犯して、そして影響を与える、子供に、子供はその見本を見てまた同じことするかもしれない。そうすればその代にまた代にまた代に続いているかもしれない。アメリカはそういうものがあります。その自分の親があんまりいいものではない、本当に悪いことをやる、そして子供がそういうのになられて なって、そして同じようなことを繰り返しました。その民数記が14章のところで、どうか今私、我が主の大きな力を表してください。あなたは次のように契約されました。主は怒るのに遅く、恵み豊かである。トガと背きを許すが、罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に払おう。三代四代、そういうこともあります。繰り返しました。そういうものです。旧約聖書のヨハネ3章の16節と17節は出エジプト記34章の8節です。7節と8節です。そして神は実にその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださいました。それを御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世を使わされたのは罰することではなくて、世を裁くことではなく、御子によって世が救われるためで、それはヨハネ最初の16と17、そして旧約聖書の34は、ヤウェ私の神、彼がある、彼が私たちの神は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みと仙台も保つ、トガと背きのと罪を許す者、また正義が罰することもします。私たちの神はそういうものある。だから私はある、そういうことです。イエス様がその神を明らかにするためにこの世に来ました。ヨハネ11章の18節、神様を見ることも一人もいない、でもイエス様がこの神を表すために、見せるためにこの世に入ってきました。そしてピリポがそのヨハネ14章のところで、イエス、父を見せてくださいとお願いしました。イエス様がちょっと批判の言葉が出てくるかもしれないです。ピリポ、ピリポ、 そんなに長い間の私と一緒に生活しているのに、私を分からないんですか。私を見る人は父を見たのですと言いました。そういうこともあります。だからコロサイ人の手紙、同じようにその見えない神の形であり、彼らその送られた全てのものより先に生まれた方です。ヘブル人の手紙一章のところ、昔に預言者たちいろんな出来事として神様自分の人々に語ろうとしましたんです。でも最後に今の時代だったらばイエス・キリストとして説明しています。だからイエス様が私を見た者は父を見たのです。すべて疲れた人、重荷を負っている人、私たちのところに行きなさい。だから多くの人々がそういう神を出会ってその理解してもらいたいです。本当によく聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。聖歌の118番、はい。